決
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。時刻が6時を回ったところで、国家の時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治さん中澤先生が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。ということで、はい、熱血もですね11月最初の、放送になるわけですけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ちょっとね、季節もだいぶこう冬っぽくなってきて、まあ秋がなかったような気もしますけど、なんかなんとなくね、まあ、今秋なのかな、なんかちょっとね、まあむちゃくちゃ寒いわけではないんでね、あれなんですけど、季節感がだいぶね、なんか雰囲気がまた違ってきてるななんて感じも受けてるんですけど、まあ11月になっちゃったんでね、もう10月が終わるとなんか結構イベントからですね、やっぱ受験のシーズン入ってきちゃって、まあ当然ね、冬もあと1ヶ月半もすると冬休みですけど、まあその前にやっぱり進路決めたりとか、やっぱ志望校これからね、もう受験もね、始まってきてますから、やっぱり昔よりもやっぱりこういろんなものがちょっと前倒しになってて、まあ受験って大体もうね、高校受験だったら3月だったし、大学受験だってまあここ10年ぐらい本当ねちょっと早くなってきて、今ぐらいからどんどんね来てるんですけど、なんだかんだ言ってこう全部前倒しになってるんでね、もうこれぐらいのシーズンからもう本番真っ盛りって感じになっちゃうんで、まあずっとねなんか受験が続くだけ私たちも結構ね、塾の方では緊張感いっぱいなんですけど、まあ今年は中高一貫もね始まったりして、まあ愛知県ではもう始まってるんですけどね、この辺地域もついに始まりますから、そのあたりもね、いよいよ小学生も受験モードと、まあでもこのあたりはまだねなかなかこう受験をしたことがない方が結構多くて、うん、まだこれからのところもあるんですけどね、まあ中学校高校大学とね、なんか受験っていうのがこうだいぶ肩にはまってきてるようなね季節なんで、まあ、ここから私たちも、まあ、半期もう1ヶ月過ぎましたから、気合い入れて、頑張っていきたいななんて思ってるんで、ちょっとまあ次のイベントはクリスマスなんでちょっとありますけれど、なんとかですね、まあ、勉強も していただきながら、まあ頑張ってもらわないといけないんで、まあ、この時期はどうしてもでもね、案外ね11月始める習い事だったりとかいろんなこと始める方結構多いんですよ、こういう時期なのかはね、なんかだんだん後ろ倒しになってきて、9月よりもまあなんか11月結構実は案外始める方多くて、お問い合わせとかなんか体験とか入塾とか入会とか英語スクールも結構多いんですよね。だからいろんな意味で面白いのかななんて、こう時期的なものって多分変化してるななんて感じながら11月を過ごしてるところでございますので、今日もですね、ちょっと寒くなってきた中ではございますが、中澤は熱いトークで皆さんに、元気にしていきたいと思ってますので、どうぞ今日もよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生を楽しみに、メッセージの募集もしています。メッセージは熱アート 83fm.co.jp またはヤスタミ FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問など、あと中澤レターのコーナーがありますので、ぜひですね、メッセージやメールレターをいただきたいなと思ってますので、幅広く受け付けてます。送ってきてください。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
中澤ウィークリー。
時刻は6時16分です。小倉市から生放送でお届けしています。まずはこのコーナー、中澤ウィークリーです。私、中澤先生の1週間を振り返りますということで、1週間ね、まあ、ちょうど1日2日か2日先週ね、収録だったんで、その前の様子はあれなんですが、ちょうど1日かな、まあ、ちょうど31日からだったんですけど、山形に行ってましたね。今熊がねすごい出てるじゃないですか。まさにあそこの南陽市とか、米沢とか、上野山かっていうところ、ちょっとお仕事で、来週また本当にすぐにまた山形へ行かなきゃいけないんですけど、ちょうどあそこの大倉村さんのところでね、イングリッシュキャンプってちょっとお手伝いしてて、まあその打ち合わせもありまして、山形にいたんですよ。本当になんかリアルでニュースに帰ってきたらね、ニュース出てるところほぼほぼ熊が出ますって言ってニュース出てるんで、なんか行っただけにすごく、なんていうのかな、わかりやすいというかね、なんかああそうかという感じで思って、それが結構印象に残ってましたね。はい。で、2日はですね、まあ、この辺はね、サンエネオフェイクさん、皆さんお会いしてますけど、僕はちょっと名古屋の方のね、スクールの方では、ファイティングイーグルス名古屋さんの方を、ちょっとサポートしてまして、まあ、その関係もありまして、FE ガールズの子たち、チアのね、子たちの、トーク研修って言って、おしゃべりの練習をするんですよ。話し方講座。それをちょっとお手伝いしてまして、その女の子たちの、まあ、話し方、まあ、お客さんの前で喋ったりとか、そういうちょっと練習のお手伝いをしてまして、名古屋にいましたね、二日は。で、帰ってきて、3日、4日は比較的豊橋で、いろいろしてたんですけど、5日はもう実は塾の業界の、展示会みたいのがありまして、まあ、セミナー受けて先生たち集まって教材のことをちょっと聞いたりとか、新しくこういろいろやっていける取り組みを考えたりみたいなものが、名古屋の吹上ホールでありまして、で、朝から名古屋行きまして、で、吹上ホール、ね、行ってまして。で、そのまま、すいません、6日は大阪に飛びまして、実は私どものスクールでもそうなんですけど、今、笑顔プロジェクトっていうのをね、やってまして、スマイルを、寄付に変えるっていうことで、教室で生徒さんたちが笑顔をすると、それが笑顔が寄付に変わって、寄付したいところに寄付ができるみたいなところを今、活動してるんですね。スマイラルっていうんですけど、まあ、いろんな自治体さんでも入って、学校さんでも入ってるんですけど、笑顔を寄付に変えるプロジェクトってことで、今、ちょうどね、万博で吉本興業さんもやってます。世界記録作ってましたけど、それと同じ、スキームで、実はやってまして、まあ、それの打ち合わせがありまして、6日にちょっと行ってまして。はい。そして、今日7日は、まあ、豊橋戻って、放送してるという1週間でございました。はい。相変わらずなんかどこにいるんだ状態になってますけど、はい。旅行だとね、結構お土産とか、ね、いいんですけど、温泉とかいいんですけど、お仕事なんで、結構なんていうのかな、本当に場所は言うだけ、京都とか大阪とか、なんかね、山形とか温泉とかと思う雰囲気あるんですけど、実際なんか動いてるだけで、移動ばっかりしてるような感じになってましてですね、あんまりこう、皆さんに、羨ましがられるような行動は全くしていないんですが、まあ、地元の方と話できるってことはいいんですけどね。まあ、いろんな経験させていただいてますが、まあ、そんな一週間送りました。ということで、まあ、でも一番ちょっと熊のことを実感するっていうのは変ですけど、ああ、やっぱこういう場所だから熊も、やっぱ出てくるのかな、みたいなのをちょっと思ったのが一番今週はね、一番、思い出深いわけじゃないですね。印象深かったですかね、やっぱりね。はい。ということで、ラジオを聴きの方も一週間振り返ってみると頭のせいになりますので、週末振り返ってみてはいかがでしょうか。
教えて中澤先生。
中澤スタディ。
続いてのコーナーは中澤スタディです。このコーナー、週にしたラジオを聴きの方がためになったな、勉強したなと思ったり思い出したりする単語やフレーズ、文言をお伝えしていきます。ということで、まあ教育全般ね、いろいろお話しさせていただいたりとか、今日なんかもメール、ちょうどね勉強関するメールいただいてるんで、まあそんな話もしていきたいなと思ってますので、じゃあちょっとメールをご紹介しながらね、せっかくなんで中澤スタディでご紹介していきたいと思いますが、ラジオネームが低市さないさん。低市さないさん。はい。ありがとうございます。中澤先生、こんばんは。こんばんは。中2の息子がいるのですが、びっくりするぐらい勉強しませんと。最近発売のポケモンずっとやっていて、家ではペンを握る様子もありません。ポケモンも募集した方がいいかも悩んでいます。どうせすればよいでしょうか。といただきました。ありがとうございます。ねえ、ゲームとの戦いですよね。僕、どうだったかな。ゲームずっとやってたような気もしないでもないですけどね。僕よりも弟の方が結構やってた気がします。僕どっちかってアウトドア派で、アナログな遊びが好きだったんで、あんまりその、まあやりますけど、やりましたけどね。もうでも私たちのやりましたなんて40年も前なんで、あんまり今と比べ物にならないクオリティっていうか、僕らの頃だったらすごく画期的なね、もうありえないぐらいのゲームだったんですけど、今からするとそんなね、単純なゲームばっかだったんで、まあずっとやり続けるってこともまあないことはないですけどね。でもまあ最近は本当にね、ゲームの種類もいっぱいありますし、うちでもマインクラフトやってますけど、ゲームと言っても、もうやっぱり将来こう、エンジニアになったり、こう、プログラム組んだりみたいな勉強まで行くものもあるから、一概にゲームだからって、その全くこう遊んでるだけみたいなものも少ないとは思うんですけど、最近はね、勉強もしながらになってるような気もするんですが、そうですね。僕結構提案するのは、結構ルール決めるっていうかな。やっていけないとかっていうのは、まあ強制的なものっていうか、もうやらなくていいとか取り上げてしまうと、やっぱそれって、どっちかっていうと、まあ、取り上げて見えなくすることで、気持ち的にも落ち着かなくなるし、ただ、目の前からなくすっていうだけだと、やはり、ある意味ストレスも溜まる。まあ、ストレスが溜まっちゃいけないわけじゃないんですけど、まあ、解消しなきゃいけなくなっちゃうんで、そうするとあまり効果が得られないことが多いんですよね。だから、まあ、あと感情的には、なんでやってんだみたいにやっても、まあ、どのシチュエーション見ても、このままやるなって言ってもいい状況になると思えないんで、僕も実際、じゃあやるなって言った時に、塾でなんかそうやって遊んでたりとかする子もね、内緒でっていうのはいるけど、まあ一発目は怒るかもしれないけど、まあ塾はルールがあるから。だけどまあ、やるやらないに関してのところで、ゲームうんぬんってことはやっぱり何が大事かって言うと、やっぱルールかなと思いますね。で、ある程度僕らもそうなんですけど、大人も課金しちゃうじゃないですか、ゲームで。だけど物理的に例えば電波が届かないとか、もうその時間入れないってなるとやめるんで、だからまあある意味こう、もう使えないルールをあらかじめ設定してしまってそのように動くか。とか、あるいはまあルールをお互い決めて、もう例えばよくやるんですけど、まあこれ決めてもちょっと大変なんですけど、親御さんがちゃんと守らせないと守らせられないんで、決めた以上はちゃんと親御さんも覚悟してやらなきゃいけないんですけど、まあこの時間の何時から何時ってもう決めて、それは本人にはしてほしいんですよね。どうする、まあ勉強やらなきゃいけない、例えばやります、やらない、まあやった方がいいかどうかって、大体やった方がいいって言うじゃないですか。じゃあ勉強時間取れながらどうする、ゲームやりすぎじゃない、うん、それはわかると、うん、じゃあその勉強時間をちょっとでも取るためにゲームどのぐらい制限しようかとか、どのぐらいの時間やろうかっていうことを本人に決めさせて、本人のルールでやるんです。ただ承認したりとか認めてあげるのはこっちなんで、本人が決めたとして守らなかった時に、こちらからなんで自分で言ったじゃないっていうふうに持っていくのがやっぱり基本的な流れだと思うんですよね。だから具体的なルールを決めれば決めるほど、まあ厳しくするというよりも具体的に決めていきたいですよね。具体的に。だから、まあそういうやり方していくのがいいかなって思ってます。まあ没収はあまり僕もね、自分が子供の時考えても取り上げられるとすごくなんか、ただ怒れてしまうので、 あまり得策ではない気もしますけどね。
はい。
まあ、あとは大体するしかですよね。家族で一緒に話すとか、お出かけするとか。ね、別のものをやっぱり当てていくしかないかなと思いますね。やっぱりその、一概にいけない、何がいけないんだっていうところも説明ができなければ、やはり納得もしないと思いますので、まあ、置き換えしてきてあげるとか、他にも世界見てないだけではあるじゃないですか。特に子供さんの場合は世界観が狭い場合が多いので、他に面白いものとか興味なの見てなくて、例えばゲームだからダメかもしれない、ダメっていう印象があるだけで、スポーツ選手だってずっとそればっかりやってることも多いわけじゃないですか。やっぱり。だけど勉強とのバランスをながらやってるから、まあバランスだと思いますよね。うん。一概にゲームが全ていかないっていうわけではないと思うので、まあルールを決める、置き換えする、あとやっぱり自分で決めていてもらう、そのルールをみんなで、まあ、意識して、守っていく、みたいなことを言うと、解決するんじゃないでしょうか。ということで、参考になりましたでしょうか。今日はちょっと方向性、まあ、メールいただいたんで、お答えしてみますので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル。英語を使って思考力も高まる。より国際的バランス感覚のある大人への土台作り。英語で英語を学ぶ。アニーインターナショナルスクールはアフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
中澤レター。
時刻は6時28分です。引き続き小倉スタジオから生放送でお届けしていきます。はい、ここからの時間は中澤レターの時間です。このコーナーは、中澤塾に通う塾生さん、英語スクール兄か保護者の皆様方、まあ皆さんですねそして今ラジオお聞きの方からの、いただいたメッセージや相談内容、私中澤先生が熱く語っていきますということで、メールいただいてますのでご紹介したいと思います。ラジオネーム、朝倉川さん。ありがとうございます。朝倉川さん。なるほど。中澤先生、こんばんは。こんばんは。いつも楽しく拝聴しています。初メールです。ありがとうございます。つい先日、会社にいる外国人社員と雑談していた時に、たくさんと英語で伝えたかったのに出てこず、あたふたしてしまいました。メニーと伝えればいいよと近くにいた同僚に教えてもらってハッとしましたが、受験のために覚えていた英語と会話で使う英語がつながっていないのだと感じました。覚えたことも実際に声に出して使わないとコミュニケーションに使える英語にならないと思いますが、日常的にトレーニングするにはどんなことを実践していけばよいでしょうか。これからも熱い放送楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。英語を声に出して使う、確かに、一番早いのは、誰かと話すことですよね、英語でね。トレーニングして、実際間違えるっていうのは非常に良くてですね。命取られるわけではないので、間違えてもらうっていうのはいいと思いますよ。伝わらなければ向こうが教えてくれますよ。大体ですけど、僕も経験ありますけど、英語力向こうのがあるんで、ネイティブの先生なんかはね。僕ら日本語力あるじゃないですか。はい。だから、基本的に、相手の方が片言で言ってても、大体日本語でなんとなく理解しようとしてわかるじゃないですか。ね。はちゃめちゃな日本語、よっぽど単語とかだったらつなげられるし、シチュエーションによって、なんか絶対に、意味ってわかりませんか？私結構喋っててもわかると思うんですよね。状況とかによって。だって、なかなかね、例えばレストランで食事してる時に英語の中でね、まあ、急に外行ってサッカーしようぜとかそんなん出てくるわけであんまないじゃないですか。なんか何食べるとか、これ美味しいねとかじゃない、大体ね。まあ話の中ではサッカー好きとか出てくるかもしれないけど、いきなりじゃあ今から とてつもない話にはならないから、大体なんかしてればその時の話になるし、なるから、まあまあ使ってみるっていう、間違えるのもいいかもしれませんよね。まあちなみにメニーとかマッチっていうのがたくさんとかって意味だと思いますけど、数えられるのがメニーでね、数えられないものがマッチみたいな習い方してたりするから、ただマッチとかメニーっていう答え方するっていうのも、またこれ英語的に言うとどうなのかなっていう、単語ではあるんですけど、会話的に 目にやっぱり後ろ名刺って言って物の名前つくからあんまり目に目にあ目にあでも言うかな目に目にうんまあそんなに使う場面はね多くないかもしれないですけどねはいまあ日常的にトレーニングするっていうのはどういう風な到達点にするか英語を聞きたいとか、英語をなんとかものにしたい場面とね、本当にコミュニケーションできるっていうことはこれ経験則がやっぱり大きいのでやっぱり人と話すのが一番上達はすると思いますね、うん、ただ練習っていうのはまた今ではアプリとかうちでも教材ありますし練習っていうレベルだとやっぱオンライン英会話とか英会話とか会話もありますしあともうただ単純にこうね前も来てもらいましたけど音読するみたいなのもありますしうん実際こうどういうのがしたいどうなりたいかっていうこととどういうものが習いやすいかっていうこととあとやっぱり継続が一番大事かなと思うのでうんその辺を考えて選ぶといいかなと思いますね悩んだらまあ英語スクランに来てくださいねどこの方かあれですけど社会人の方ですかね外国人社員との雑談っていう外国人社員の方いたら英語コミュニケーションツール絶対ですもんねうんやっぱり今ただやっぱりね普通にこう喋るって言っても文法的な要は習った英語で喋るってのはもうオーソドックスっていうか普通じゃないですかでもやっぱりネイティブの方も僕らもそうですけど国語の教科書みたいに喋らないんですよねやっぱりLINE とか見ても例えば YOU の U ってあるじゃないですか U って書くときに YOU とかが U ってアルファベットの U だけが書いたりするとかねやっぱ喋り言葉ってやっぱ違うじゃないですか使う時の LINE の文字もやっぱ省略したりとかしますから、だからそういうのもやっぱり知らないと分かんないからやっぱりそういうのはやっぱり経験していくしかないかなと思いますね、うん、だからそこまで行くと結構なレベルですよねはい。僕もそのネイティブみたいな喋りはできないですからねやっぱりうん。日本人でやっぱりもうそうでじゃないですかやっぱりこう日本語をかなり前も言ったかもしれないけど相当省略してるんですよ喋るときって想像で喋ってるっていうかだから相当省略してるんでなかなかこれをそのままね習ったからって喋れるわけじゃないんですよ頭に日本語のイメージがあってそこ抜いてまあ省略しつつ声に出してる部分で会話してるんでちょっと言い方難しいですけどうんまあねまた相談してみてください僕はでもまあ昔言ったけど字幕のついた英語のビデオとかずーっと見てましたけどねはいあとは大学の授業で楽するために授業という授業で全部そのネイティブの先生が来る授業を全部取ってましたねうんその関係の授業ばっかり取ってましたねだから要は自分でできないからはいそういうやり方してました懐かしいですねうんまあレッスンだったか分かんないけどなんか文通してたりねカナダ人の老夫婦だったからうん、僕の高校生の頃、文通してましたよ。文通って今メールないから、本当手紙なんですよ。本当に手紙ですからね。本当に手紙のやり取りしてましたから、まあそういうのをやって経験したっていうのはいい経験になったかなと思いますけど、まあそれはまあね、スピーチに生きてるかどうかっていうのも経験則としてかなり生きてたかなと思います。ぜひ皆さんも経験していただければなと思います。はい、この時間は中澤レターをお届けいたしました。ではここで一曲お届けしましょう。お届けする曲はサザンオールスターズ、ややあの時を忘れない。
秋が恋を切なくすれば 買いに来た鳴らすだけで分かり合えてた奴もいたよ。戻れるなら In my life again 目に浮かぶ
サザンオールスターズでややあの時を忘れないお届けしました。
中澤インフォメーション。
時刻は6時38分です。この番組最後のコーナーは中澤インフォメーションです。中澤塾エグスクール兄からのお知らせをお届けするコーナーです。ということで、そうですね、11月入りましたんで、兄グローバルエデュケーションは、まあ当然中澤塾エグスクール兄、本当にいろんなことやらせてもらってて、皆さんのね、学びにお手伝いできてるでしょうと思って頑張ってはいるんですけれども、はい。まあ今はですね、何かな、もうこれで受験シーズン入ってくんで、うん、一番まあ最近こうちょっと今力を入れてるのはマラソン勉強会かな。結構マラソン的に勉強しましょうということで、全校舎でとにかくみんなで勉強しましょうというイベントやってまして、よくないですかこれで。お友達も誘っていいんですよ。塾生の子じゃなくても来てよくて、結構自己ベストって要は 何時間いるかによってランキング制になっていて、これがちょうどね11月10日月曜日定期テスト終了まで行われるんですよね。だから塾生じゃなくても参加できるんですよ。で参加申し込みフォームもホームページありますので、まあ聞いてる親御さんもねちょっと行ってらっしゃいみたいな感じで、入会しなくても全然大丈夫なんで、まあもう地域でねやってる以上はもうこう勉強の場所ってすごく大事で、やっぱりこういう風に勉強する癖っていうのは大事じゃないですか。なので、熱血マラソン勉強会という、これイベントとしてはかなり、やってますので、中澤塾が勉強熱量ナンバーワンの場所になると、やる気さえ持ってくれると全力でサポートしますというかっこいいキャッチコピーの中でやってますので、ぜひですね来てください。詳細はホームページ見ていただくと、スライダーっていう一番上のところに横に流れてるのが、そこをちょっとタップしていただくとだんだんだん出てきますので、見ていただくと嬉しいななんて思います。マラソン勉強会ですよね。なかなか長い間やるの大変ですからね、勉強もね。みんなでやれば怖くないなっちゃいけないけど、みんなでやるとやめられないじゃないですかね。で、まあ、やっぱり人と一緒にやるっていいことで刺激になりますよね。僕もやっぱり一人でやるっていうのはなかなかね、まあ、日本人的なところもちょっとあるかもしれないけど、みんながやってるとこなかなか人騒ぐとか難しいでしょ。まあ、それが、刺激になってね、勉強してもらうといいななんて思ってますので、ぜひですね、受けていただくといいかな。あとですね、今、ちょうどもう中高一貫ね、最後、まあ、小6の子たちはもうすぐ受験になってきちゃうんですが、やはり小学校5年、まあこの辺の地域って、まあ中高一貫って中学校受験ってあんまりね、桜中学さん、うちでも今、おかげさまで桜中学6年、5年連続かな ?100% 合格させていただいてるんですけど、公立高校一貫の講習会なんかもやってます。で、これやっぱり5年生とか早い段階からね、受験なのにもっと早いんかって話ですけど、やっぱ競争なので、それ定員決まってるじゃないですか。やっぱ勝つためにはっていうところと受かるためにはっていうので、やっぱ準備した方が勝ちますよね。うん。まあスポーツなんかもそうで、全く練習しないでいくことを、散々練習すること、どっちが、まあ要は当日勝つ可能性が高いかって言って、やっぱり練習してる子だと思いますし、まあすごく簡単で、3歳から俺野球やってんだとか、3歳から卓球やってんだとか、3歳から新体操やってるっていう子、大概やっぱり雰囲気見ても、考えてもね、僕の得意なスケートも、幼稚園からスケートやってるんですって言ったら、まあ、なんかやっぱりそれでできそうじゃないですか。うん。それに、やっぱそこそこいい線でいってそうじゃないですか。同じことで、 じゃあ小1から受験勉強してるんだって早いとか遅いじゃなくて、やっぱりそれなりに育ってくるんですよ。でその時に全力でどこでやるかっていうのは、その5年6年だとしても、やっぱ小1小2小3とか、やっぱりベーシックなところでしっかりそのある程度のところまで、先に進めとく、勉強しとく、そういう環境を作っとくっていうのは、やっぱり受験にとってもやっぱりいろんな面で刺激はあると思うので、そういう意味では早く始めるとか遅く始めるじゃなくて、その瞬間に気づいて、その瞬間から学んでいくものが全て身になるのかなと思ってますので、まあこの講習会もねやってますので、ぜひね、参考にしていただくといいななんて思っていますね。でもう冬季講習会の受付もついに始まりまして、12月1日から先の中高一貫から全て始まって、中澤塾では全力で皆さんをサポートしていきますので、ぜひね、まあホームページ見ていただいて、ちょっとねご興味あったりとかすればお問い合わせいただければ結構ですし、やはりあの11月さっき言ったように学び深める子多いのでね、中澤塾で一緒に頑張ってみてはいかがでしょうか。私も一緒に頑張っていきますので私も一緒に頑張っていきます。いや本当に頑張るんで、ある意味頑張らせるんで、ぜひ来てみてください。はい、ということで BGM が変わりました。そろそろお別れのお時間です。今日もお付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時からも私中澤、中澤先生がお届けする熱血教えて中澤先生をお届けしていきます。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye。